しれませんが、でもそれが自分が好きなことをやりながらストレスもないところでやっていくっていうのは一つの生き方かもしれません。
はい、なるほどね、はい、これは今ラジオ聞いてて、まあ、ちょっとそういう気持ちのある方のちょっと背中を押してくれるのかなとも思ったりもするんですけれども、そういった例えばちょっと何かやりたいんだけれども、ちょっと怖い、やっぱりその資金もちょっと今のとこないしとかいう方でも、まあ、よく私もそうなんですけど言われるのが、どうして起業するのか、それって理念は何とか、よく横文字で言うクレドは何、
そうですね、
その信念に人はついてくるんだよ、それがないとダメだよとか言うんですけど、そこまで最初はこう固まらないじゃないですか、そんな状態でもやっぱ起業した方がいいもん
ね。そうですね、要は起業したいことっていうか、何かやりたいねって言ったところの形が、例えば起業というところであったら、その何かがよく分かんない、何動くっていうのは一つあると思います、で例えば自分は何のために会社をやってますかみたいな問いかけっていうのは、10年やってる会社の社長さんでも30年やってる社長さんでもやっぱり苦しい質問だと思うんですよ。ということはそれについては考え続けるもので、会社を作ろうと思った時にできるもんじゃなくて、そこから形ができ始めるものなのかなっていう。だからそれにとらわれなくて、思いついたら少し行動をやって小さく始めてみるっていうのが重要なんじゃないかなって思います、
思いついたら小さくまずはやってみる、実際林間さんもこの、まあ、起業されてた時というのは、まあ、何かやりたいという中で、まあ、選択肢の中で脳みそあるぞということ で、コンサルタントということで走り始めて、実際にそれ、やっぱ走りながらとか考えながらこう、学んだ MBA のこととかが落ちてきたりとかいうような経験が、何かありましたか？
ありますね。知識っていうのが、その時は頭で分かっているんだけど、いざやるとですね、頭から引っ張り出せないと、でそれはどういう時にうまく結びつくのかなというと、自分が一つ行動した時、もっと自分の中に腑に落ちるのが、例えば失敗をした時なんじゃないかなって思います。
失敗をした時ですね、具体的になんかこんな失敗をしてこのことが腑に落ちたみたいな経験ってありますか？
例えばですね、会社作った時に3人のメンバーで始めたんですけれども、共同出資者でですね、取締役という形でやったんですが、結果その3人は喧嘩しまして、で2人は仲良くやってるんですけど、1人がいなくなったと、でその時にですね、喧嘩した時のルールをですね、あやふやにしていたもんで、意外とお互いですね、ストレスフルな状況になって、苦労したっていうのがあります。だから物事に対して、まあ、うまくいく方向を考えるんだけど、常にダウンサイドのリスク、うまくいかない時ってどうなんのっていうところまで詰めて、整理をしてコンサルとして差し上げるということをよくやるようになりましたね。
それって、その MBA の授業で習うんですか？
一応ですね、教科書を拾ってみたらですね、アントレプレーナーシップというところにですね、書いてるんですよ。
書いてるんですか？喧嘩するよみたいな。
喧嘩するぞと。
時のルールを考えとけよ。人間は、
お金に対して執着心が強いぞとか、基本的に人がダメになった瞬間に、もう嫌いになった瞬間に一切信じられなくなるとかってですね、書いてます。
もう本当、結構な方、今聞いてる方、結構な方、経験あるじゃないかと思う、これ、まあ、なんかやっぱり人間として信頼して仲いいし、一緒の方向性だと思ってやり始めても、なんかのボタンの掛け違いでも一切こう連絡をくれなくなったりとか、
そうですね、
すごい悲しい状況になる時ありますもんね、
ありますね。
こっちとしてはそんなつもりじゃなかったのにとか、そういう時にルールを決めとく、そうか。
で例えばそういう時にですね、ただ単に経験しただけじゃなくて、一応それが理屈や理論としてどっかにこびりついてるぞというのが経営の視点とかっていうふうに言われてるんですけども、そういうのをですね、知らないよりは知っていた方がいいよと。売る覚えでもいいので、だったら調べることができますよと。で全くそういう概念すら知らない人はですね、そこで終了になるんですね。
なるほどね、それを知っていることで回避もできるし、次のステップにも進めると、実際に林間さんが今、コンサルティングされていて、経営者の何割ぐらいはこういう MBA の知識とかいうのがあるもんなんでしょうか？
パーセンテージで言うと 5% ぐらいあったらいい方ではないですかね。断片的にね、それはお金の知識があったりとか、販売の知識があったりってするんですが、MBA っていうのは要は経営のことを全部を俯瞰して網羅的にっていうところなので、で今度逆にじゃあその知識があるから成功するかというと、それもイナなんですよね。
イナです、じゃあ逆にその MBA の知識があっても、これがないと成功しないなみたいな、なんかこういくつかありますか？
非常にこれ理屈じゃないんですけど、重いですね。
重いか ぱそこになるんだ、
はい、この思いっていうのは例えばこういうふうに定義するとしたら、自分がやりたいことに対して継続的に続ける力、はい、例えば毎日やり続けている人と時々やってる人では毎日やった方が強いですよと、はい、そういうところに対しての思いがやっぱり必要になって、で当然それだけでも食えないんで、あのそこに知識とか経験とか自分の中で整理する力とかなんかプラスアルファがあるんですが、ベースにはやっぱりそういった自分を信じて行動を続けるその原動力となる思いっていうのは必要なのかなと、はい、
なるほどですね、はい、その思い、そういうあのプラス思考ですとか、はい、なんかその発想の切り替えとか、
はい、
まあ、そういったところは、はい、やっぱり MBA の、
そうですね、
ちなみに林島さんは MBA はどちらで学ばれたん
ですか、はい、ですね、大学はオーストラリアにあるボンド大学という大学です、はい、
ええ、
はい、
なるほど、
はい、
こちらのボンド大学というのは、はい、オーストラリアだから行っていたわけではない、
え、そうなんです、ここはですね、あの仕事をしながら何かできないかなっていう環境でお金もなかったっていうところで、うん、まあ、オンラインでですね、あの比較的手軽にできるという触れ込みがあったんで、
はい、
それで入ったと、実際は全く手軽にできずですね、睡眠時間3時間を2年半続けて、勉強しました、
すごい、はい、睡眠時間2年半、
2年半ですね、
うわやっぱ、はい、どうですか、今から起業しようという方に MBA はおすすめしますか、はいはい、それともう先にまず動いて、もう困ったな、余裕ができた時に MBA でいいですか、
そうですね、どっちでもいいと思います、なんか自分がやりたいなと思っていたら、例えば起業したいなっていうことが本当なのか、はい、何か動きたいっていうのが本当なのかっていうのが分かんない方は、例えば学びの場に顔を出していって、うん、自分が本当にやりたいことを整理するでもいいし、うん、そういうところが少しまどろっこしいなと思ったら自分から行動を起こしてやればいいし、いずれにしろどっちが先かっていうのはないんですけども、足りない部分をあの行動しながら埋めていくっていうところで MBA はないよりはあった方がいいですよと、だけど世の中みんながみんなそれ取れるものではないので、例えばそういう時は他に知識を持っている人たちとつないで補完してもらえるとかいうようなところ、あるいは僕らみたいな人間をパートタイムで雇って補完してもらうとか、そういったところもあるので、まあ、要は行動を起こすというところの方が重要なのかなと思います。
なるほど、行動を起こすがまず重要ということでございますね、はいはい、今のお話もありました、こう自分ができないんだったらできる人とつながる、はい、まあ、ネットワークをつなつけるとか、はいはい、またあのこの MBA でですね、林島さんが得たことということで、はい、プラス思考もこのビジネススクールから得たというふうに伺いました、
はい、
ね、
はい、
今のポジティブシンキング、はい、まあ、昔からポジティブそうなんですけどね、林島さんお話聞いて、
そうじゃなくて僕がその研究職の前の一番最初の横浜電機というところに入った時にですね、ここに入ってたら安泰だと、
は
あ、あの福利厚生もしっかりしてるし老後も心配ないって思っていて、とにかく出ないようにしようと、出る釘は打たれるぞと思ってましたんで、最初からポジティブだったっていうのはちょっと違いますね。
違うんですか、
はい、
それもじゃあこの MBA の学びから、
そうですね、一番最初に習った科目がですね、起業家理論、アントレプレナーシップっていうのがあったんですけど、うん、その時にですね、起業家っていうのはとにかくゼロから1を作ると、うん、そのために自分が何をやるかっていうのを徹底的に考えると、うん、できないと思った瞬間からできるための方法を考えないと、うん、だからポジティブであれというようなですね、あのなんか学びがあったんですね、それにズゴーンと頭がですね刺激されて、そうかと、できるんだと、
なるほどできるんだと、
はい、できるんだと、
ゴールをもう先に決めて、
そうですね、ゴールを決めたらあとはやるための方法を考えればいいんだと、自分でできなかったら他人の資本を使うとか、
うん、
ただし自分ができるものは最低限やっぱり 120% 以上提供しないといけないと思いますが、うん、やるための方法を徹底的に考えて、それに結びつく行動を徹底的に取り続けると、
うん、
はい、
素晴らしいな、いや今日僕が勇気をいただいたような気がする内容ばかりなんですけれども、はいはい、まあ、そんな今お話のですね、まあ MBA の話ありましたけれども、まあいきなりはちょっと難しいし、なかなかそういう、こう経営の勉強とかですね、そういうふうなこう皆さんのエッセンスに触れたいと言った場合にですね、あの林島さんのこの未来社長塾、ああ、そうですね、
はい、
これなんかすごく良さそうなんですよ、これどういった内容になるんでしょうか。
これは基本的に、例えばさっきいろいろ質問いただいたその、はいはい、あの会社を立ち上げるときにどんなことを考えなきゃいけないか、アントレプレナーシップという概念とか、はい、じゃあ、組織をどういうふうに作っていかなきゃいけないか、組織構造であったりとか、やはり MBA で学ぶような内容をよりもっとこう身近な中小企業の方々とか、これから立ち上げる人たちに向けに対して、内容を提供して、
はい、
で、知識を提供するというよりは、僕がその考えている内容をですね、一緒に議論をしながら学んでいくと。でこれもあの学びの場をリアルタイムだったらお互い場所の拘束とかいうのがあるので、これをうまくウェブの上で オンラインの世界でやろうよと、うん、ところでまあ月々、毎月一つの視点、経営の視点をですね、身につけていきながら議論していくと。だから経営者であったとしても、はい、今からこう考えていかないといけないなという方でしても毎月一つ講座からですね選択が可能な塾をですねオンラインで提供差し上げています。
オンライン上でできるということは、はいはい、まあ、結構いつでも誰かがこうチャットのような形で議論しているというような感じ、ね、はいはいはい、
10年前に僕が受けた大学の仕組みをですねもっと進化した仕組みがありまして、はい、それをあのベースとして僕が借りていて、はい、そこであのやるもんですから大学の授業ができているぐらいですから、はい、あそういったあ社長塾みたいなところも非常によく運営できるような仕組みになっております。
なるほど、はい、どういった今 どういった方が、はい、あのやっぱりあの中小企業の方が多く
大学4年生で就職活動中の方もいるし、税理士さんとか、事業の方で、経営者にアドバイスをするからちょっと身につけたいという方もいるし、もちろんあの経営者でですね、の方もいるし、あるいは中小企業で100人ぐらいの企業で幹部に受けてもらっているという会社もいます。要はまあ中小企業の経営というところに携わる方々、うん、はい、そういった方が多いですね。
しかもこの特徴としては匿名であると、は
い
は
い、そうですね、匿名です。
これも面白いですよね、
はいはい、意外とあのなんだろう今更学ぶとって恥ずかしいよねっていうのがあったりとかして、それであの、まあ、ウェブなのでどっちでも結構なんですが、うん、匿名じゃなくてもいいですよと言っていますが、うん、あの匿名にしてもいいですよってことで選択してもらってます。ほとんどの方が匿名で入っていくことによってズガズガズガズガ自分のことをですね事例として議論していくとか、うん、相手にも勇気を持って議論するっていうことができます。
なるほどですね、はい、もう今こう聞いた話でもいろんな相談をしたいなと思っている方がこのラジオ聞いている方が多いんじゃないかと思うんですけどね、まあ、そんな林間さんですね、
はい、
みんなにもおすすめしたい仕事術というところなんですけれども、
はい、
こちらはご自身の
そうですね、
はい、本 で、 です、ね、はい、頭のモヤモヤをすっきりさせる思考術、こちらで、はい、コメントしているように目的や何をしたいかを考えてから行動する、
はい、
これはさっきのお話もありましたけれども、はい、と、まあ、まず行動した方がいいよということもあったんですけれども、何かを何をしたいかを考えてから行動する、これちょっとご説明いただいてもよろしいですか、
うん、そうですね、まあ、その本は結局人って何か知らないけどモヤモヤしてるよねと、それを常にすっきりしたいよねというのがあるとしたときに、はい、じゃあなぜモヤモヤしてるかっていうと、はい、意外と考えていることを整理したりとかちょっとだけ深掘りするっていうことをやっていないよねと、だから何から手をつけていいのかすら分かんないと、のでまあ、どっちが先かニワトリと卵になるんですけども、まずは自分が何をしたいのっていうのを考えようよと、でそれが整理できていったらそこから現状とのギャップを見捉えて、そのギャップを埋めるための行動を考えようよと、でもその行動も小さな一歩を最初考えてとにかくやってみようよと、でやってみた後に実際に自分で考えた計画と振り返ってみて修正していこうよと、あとはだれる時もあるし調子がいい時もあるよと、そういう自分のペースをうまくつかみながら続けていこうよと、そういう内容をですね章立てにして、220ページぐらいでですね、書いている本です。
なるほど、はい、本も出版されてる、すごい、はい、頭のモヤモヤをすっきりさせる思考術、
はい、
この言葉は林間さんのこうキーワードにもなっている。
そうですね、うん、要はコンサルティングやってますよって言ったとしても何やってるかよく分かんないって言われていて、うん、意外と最近は社長さんからそろそろモヤモヤしてきたんですけどつって、ああそうですかと、じゃあすっきりしますかみたいな、そういうのでアップが入ってくるんですね。
いいですね、
はい、まあ、経営も人の悩みであったりとか自分自身の悩みであったりとか、はい、精神的なストレスであったりとかいろんなものがあるので、それを一つ一つ具現化するよりは抽象度の高いモヤモヤというところに落とし込んで、それをまあすっきりしますよというふうなところで、まあ、よろず相談って言ったらよろず相談なんですけども、はい、
じゃあ結構お話は、お話差し上げることも多いでしょうけれども、はい、聞く立場の時の方も多いと、
はいはい、
じゃあう聞く力、傾聴力もすごく必要、
はい、うん、そうです、なんでそういうふうに思ったんですかとか、そこってどういうところなんですかって、その対局の視点のこういうのがありますけど、ここってどうですかねと言って、うん、聞くときに僕の役割はちょっと質問を差し上げることです。はい、
なるほどね、聞き出していただけますので、はい、ぜひ皆さんアクセスしていただきたいと思います、
はい、
で社長塾、これはインターネットで社長塾、未来社長塾、は
い、未来社長塾ってキーワードを入れていただければ、はい、サイトにアプローチできるので、うんうん、あと興味がある方は月々1万円で経営の視点と思考を身につけるということでですね、
はい、
ぜひぜひ、はい、
わかりました。そして座右の銘がですね、はい、こちらです。なせばなる、思い立ったが吉、はい、もう今日のお話に集約されてるかなということですよね、はい、まさにその通り行動を起こして、はい、歩んでこられたなということですね、はい、素晴らしい、ありがとうございます。本当もうたくさん勇気をいただいたリスナーの方、まあ、僕も含めて多いと思いますので、はい、ぜひですね、はい、この中小企業を盛り上げるとか、まあ、企業を盛り上げる、はい、福岡の今の方針とも一致してますので、はい、今後のご活躍を期待しております。
はい、
はい、で最後にですね、このコーナー、よく聴取会でもやってると思うんですけど、はい、1分間ピッチのコーナーがございますので、はい、この後1分間で PR をしていただきたいと思いますが、はい、よろしいでしょうか。
はい、わかりました。
ではその間私向こう副調整室の方に戻らせていただきます、ねはい、どうぞよろしくお願いします。では参ります、
はい、
よーいスタート。
はい、ビズナビアのカンパニーで、経営コンサルタントをやっています林間です。今日お話をしたような自分の考え方を整理するとか、こういう時に経営の視点思考をどうやって変えていったらいいんだろうか、身につけていけばいいんだろうかっていうところをですね、非常にハードルを低くですね学ぶための塾、未来社長塾っていうのを運営しております。インターネット上で行いますので、24時間365日自分の好きな時にタイミングよく議論ができるようにしております。これはもともと大学院で議論される仕組みをベースにやっておりますので、疑問はあると思いますけれども、かなり非常に頭がですね整理される議論ベースの講座になっています。興味がある方はですね、ネット検索で未来社長塾というのを検索いただければと思います。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。バッチリ1分いただきました。ということでですね、モーニングゲスト本日はビズナビ&カンパニーの代表取締役社長でいらっしゃいます林間聡さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。